アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークがお届けしております。浅田渡です。ちょっと風邪ひいてしまってますのでね、ちょっと若干こう急に声がなんかこうガッとカットアップされたりノイズが入ったりとかする状態は多々起きると思いますんで、そこはちょっとご了承ください。決して決してね、こう風邪をひいても頑張ってこう情報を伝えてるんだみたいなね、同情を煽ってこうイベントに行ってもらいたいみたいな、そういうわけではないので、そのあたりは全くこういつも通り聞いていただけたらと思うんですけども、いやーちょっとね、急に寒くなったりねと思ったら結構暖かかったりしてね、なんか風邪ひきますよね本当。いろいろごちゃごちゃ文句言いながらなんですけども、本日は大阪の、音楽イベント、そして、神戸の展覧会、そして最後はチッコアークの、トークイベントの、ね、この3本情報をお届けしたいと思います。まず一つ、大阪の、音楽ライブの情報ですけども、11月の17日の土曜日にですね、私たちがいますこのチッコ地区、具体的には大阪市港区中央区の、中央線、中央区じゃないわ、むちゃくちゃ言うてるな、大阪市港区言うてるのに中央区って言ってしまいましたけども、大阪市港区の、地下鉄でいう中央線の大阪港駅、降りた周辺が、まあ、天保山とか築港とか言われるエリアなんですけども、ここに過疎という名前の、ギャラリーがあります。非常に大きな、ギャラリーですね。そこの過疎でですね、なんと音楽イベントをするということで、情報をいただいています。11月17日の土曜日の、7時から、ね、過疎、×音色学校企画第1回事件的音キネマボリューム1残響の、推定に聞く眠るっていうね、なかなかこう詩的な、名前がついているイベントなんですけども、要はですね、要はというか音楽イベントですわ、これ普通にね。その海岸通りギャラリー過疎というね、ところで、ここはまあコンテンポラリーアート、現代美術を中心に扱っているところなんですけども、こういう場所のをうまく使って音楽イベントもやっていこうということで、あまり今までこの過疎さんで音楽イベントやってなかったんですけど、今回ちょっとね、様々な、若手のミュージシャンが集まって音楽イベントをするということで、情報をいただいてますのでご紹介します。この過疎×音色学校企画の事件的音キネマボリューム1なんですけども、出演されるのがジャンルが結構いろんな方出られますね。アコーディオンの菅野敏子さん、そしてアコースティックベースはこの前のチッコ温泉っていうね、地域の銭湯で私もライブさせてもらって、私もお呼びしたんですけどもね、いろんな方、その中にも、ね、ベース弾いてくださった前田洋二さんという方、この方のアコースティックベース、そして、ソプラノエレクトリックベース、ソプラノエレクトリックベースって、あ、ソプラノ、どういう楽器なんやろこれ、すいませんね。ソプラノエレクトリックベースって書いてますけども、この方、高田さんと呼ばれる方ですね。そして、ドラムとシンバルを使う、今上さんという方。そして、この番組ちゃうわ。この企画のですね、企画者でもある、天野さんという方ね。中心になって動いている。天野かなでさん。この方、まあ、ミュージシャンなんですけども、ハープと声、その他を使うと。そして、あと、映像もなんとあるということで、ドツルツの、映像と。いうことで、こういういろんな、まあ、基本的なアコースティックを中心とした、編成と、そして映像のイベント、事件的音キネマボリューム1、残響の推定に聞く眠るを、情報をお届けしました。11月17日の土曜日、繰り返しますけども、7時スタートです。そして当日券のみになってます。1500円です。海岸ギャラリー、過疎の展示スペース内で行われます。こちら問い合わせ先は、電話番号0665763633、06657636333633の過疎までお問い合わせください。という感じでいろいろ届けていってるわけなんですけども、じゃあ次、大阪は、港区築港を越えてですね、同じく、全然同じくじゃないな、神戸なんですけども、次は。なんで同じくって言ったのか、まあ港町っていうことぐらいしかこう、 一緒じゃないやないかって話なんですけども、次はですね、神戸の新海地にある神戸アートビレッジセンター。これね、前も神戸観光とかの企画で、ご紹介させていただいたと思いますけど、ここが最近非常に面白いイベントたくさんされてましてね、今回もちょっと紹介させていただきたいと思います。11月の9日、もう早速、今日ですやん。9日ってね。今日から29日の木曜日まで、ね、約20日間にわたって行われている、展覧会、エキシビジョン・アズ・メディア、メディアとしての展覧会という、ちょっと、何やろって思うようなタイトルがついております。こちらが、11月9日から29日まで、11時から8時、最終日は5時までやってまして、火曜日だけ休みです。それ以外は、空いてます。そして入場無料となっている、この展覧会。どういうことやと。メディア。で、どういうことや？メディアとしての展覧会、どういうことや？どういうことやって話なんですけども、いただいている資料によりますと、ちょっと簡単に読まさせていただきます。もうね、鼻水出てしゃあないですよ、これ。録音機に鼻水落ちたら、ポチャンと音鳴るんちゃうかって感じですけど、そんなことはしません。頑張ってちょっとね。行きたいと思いますけども、エキシビジョン・アズ・メディア。展覧会とは本来アーティストの意識や時代の動向を映し出すメディアとして機能する実験的な試みです。しかしながら、キュレーター主導の企画展やアーティストの個展など、作り手と受け手が一方向のある種のスタイルが確立されている、面も否めません。まあそうですよね。なかなかね、どうしても見る側とね、作り側っていうのにこう、ね、作り側からの一方的な情報で受け手から何かを伝えるってことがなかなかなかったりするっていうのは今までまあよう言われていることなんですけども、今回ね、で、そこでこの展覧会、メディアとしての展覧会、のプロジェクトでは、アーティストたちが一つのコンセプトに基づいて企画に関わるのではなく、展覧会そのものを一つの作品として捉え、客観的な視点を持ちながら企画を進めました。ミーティングを重ねる中、双方がアーティストとして、または鑑賞者としてのリクエストを投げかけ、各自のアイデアをミックスさせることにより、緩やかなコラボレーションの形が生まれました。そうした自然な流れの中で双方の作品性に関与し、展覧会全体を総合的に構築していきます。アーティスト自身が展覧会のあらゆる要素を一つのメディアとして丁寧に検討し、まあ今までなかったですよね。こういうこと。アーティストの作品で自分で作ってこれが OK って言ったらもうそれまでやったけども、アーティスト同士がお互いの観察者になり合って、一つの情報を伝えるメディアとして成立してるかっていうところをちゃんと精査していくということをされてるわけなんですけども、この関連イベントの企画、印刷物のディレクション、その他会期中に様々なプログラムを実施します。本プロジェクトを通して展覧会期の始まりから終わりまで日々変化する動的な存在としての展覧会の進化系を体験してくださいっていうことなんですけども、非常に展覧会自身が作品である。普通展覧会っていうのは作品が要は置かれているそのまあ企画そのものなんですけど、企画そのものが作品であると。そして何よりも情報を伝えるメディアとしてちゃんと我々まあ受けてもそうだし、アーティスト自身が受け手の立場、観察者の立場になってその辺を情報をちゃんと見ていくという、そういう丁寧な作り方だからこそ印刷物のディレクションとかまで全部アーティストがそう関わっていくと、いうことなんだと思います、というね、メディアとしての展覧会という非常に面白い、興味深い知的なタイトルがついてますけども、様々な方をゲストトークにお招きしております。11月11日の日曜日は、グラフの工藤千夜子さん、ね、グラフメディア GM の、ディレクター工藤千夜子さん、そしてエルマガジンの副編集長の竹内さん、などなど、いろんな方をこれお呼びして、やってるわけなんですけども、まあ、そのエルマガジンのね、方とかね、いわゆるわかりやすくこうメディアっていうところを取り上げて、要は活動されてる方も読んでですね、よりなんちゅうかこうアーティスティックに展覧会を語るというよりは、一つの、まあ、客観性を持って、で、展覧会っていうものを、もうちょっと、こう、俯瞰してですね、何か情報を伝えていける一つの媒体として、高めていくことができへんかっていうことで、こういう、なんちゅうんですかね、若干このメンツを見てると、なんとなく、小説家が、 おられたりとかね、いろんな方がゲストに参加してるんですけど、いわゆるちょっと一般の展覧会のアーティストトークとはまたちょっと違う様々なジャンルで活動している人を呼んでいるということからも、その辺の意図が伺えるかなという気がします。ここにも書いてますね。参加アーティストと同世代で様々な立場で活躍する方々をゲストにお招きし、個々の立場からアートとの関わりや同世代が共有する意識についてお話しいただきますということで、ゲストトークもいろいろ繰り広げられます。そしてワークショップなどもあります。動的なこのメディアとしての展覧会、このまね、思いっきりこの言葉で伝えているだけではなかなかわからないです。で、実際アークオーディオっていうね、私たち自身もメディアをやってるわけなんですけども、一度そのメディアっていうところの役割っていうところにまで、ちょっと目を配らせてですね、展覧会って何なんやろうと。で、展覧会で今まで作品を出してた作家ってどういう役割を社会の中で示しているんだろうっていうところまでちょっと深く考えれるような機会として、一度この、エキシビジョンアズメディアを見に行っていただけたらなと思います。非常に抽象的な言い回しばかりでしたけども、だってね、説明も抽象的だし、ちょっと見に行かないとわからないなっていうのはありますけど、非常に、なんちゅうんですかね、やっぱりその、ね、これ実際見せれないのが残念ですけども、フライヤーも非常にかっこいいですね。これよくデザインされてますね。要はその展覧会を成立させる全ての要素がある意味作品なんですよね、この場合。そういう捉え方をしてます。で、逆に言ったら展覧会も含めて全てが作品じゃないのかもしれないっていうところにもなるのかなって気がします。そういう試みを、ぜひ見に行ってください。作家さんとしてはね、結構有名な方が参加されてます。吉田彩子さん、そして中西信弘さん、八木亮太さんなど、様々な作家さん5名、ですかね。まあ、5名プラスいろんなトークイベントの方とか、たくさん出られてますけども、普通に展覧会として一旦小難しいことを考えずに行くのもありだし、こういう、趣旨をよく理解した上でですね、そういう趣旨のもと、展覧会について考えるっていうのもありだと思いますので、幅の広い、この見方ができる、エキシビジョンアズメディア、11月9日から29日までの20日間、繰り返しますけども、11時から8時まで、最終日は5時まで、そして火曜日は休館になってます。入場無料です。会場は新海地、神戸新海地の神戸アートビレッジセンターです。こちら問い合わせ先を、お伝えして、この情報を示させていただきたいと思います。問い合わせ先が、神戸アートビレッジセンターです。電話番号 078-512-5500、078-512-5500 です。よろしくお願いいたします。すごく長くなってしまいましたけども、説明しにくかったんで、ちょっと抽象的な言い回しで申し訳ないです。ぜひぜひ行ってください。と、まあ、こんな感じで、風邪ひきながらもですね、ずるずる言わしてやってるわけなんですけども、最後の、トークイベントですね。こちら、我らがチッコアークの、このね、今アークオーディオを撮っている、スタジオで行われる、毎月1回のアートと日常をつなぐ、トークサロン、アークトークコンピレーションの紹介をさせてください。11月30日の金曜日、7時から、アークトークコンピレーションの9回目、やります。いよいよ9回目です。これ内容はどういう方を読んだと言いますと、アートとは、ちょっと一線を、隠した方になっております。ご紹介します。山下康平さんという方をお呼びしております。この方は、肩書きはコムニタスフォロー主催、元全国不登校新聞編集長ということなんですけども、なんじゃそれって感じですよね。知らない方にとってはね。で、コムニタスフォローというのはですね、NPO フリースクールフォローというのが、大阪は谷町4丁目にあります。フリースクールっていう言葉をご存知の方も、ご存知のない方もおられると思いますけども、要は学校に行かない、意識的に行かないと決めた人、行けなかった人、ね、いろいろ問題があってね。で、そういう人たちが集える場所として、オルタナティブスクールとしてフリースクールというものが世の中には存在します。まあ、それも結構知られてないと思うんですけども、そういう、まあ、不登校とか登校拒否っていうね、一般的にそういう言葉でくくられそうな子供たちが、ちゃんと生き生きとね、自分たちの価値観っていうものを尊重し合って生きていける場所としてフリースクールがあると。そういう NPO の運営にも関わってこられた方で、今度はですね、その不登校の子供たちとかだけじゃなくて、青年18歳以上のいわゆる、居場所を求めている人たち、つまりですね、まあ この場合、ちょっと非常に言い回しが難しいんですけども、引きこもり、もしくはニート、ですね。この二つは一緒ではないです。しかもこの二つの属性っていうのも、なかなか定義は曖昧だと思うんですけども、仕事に行かなかったりする、人。そして、家庭にこもりながら、要は世の中の社会にですね、出るのに、なんとなく違和感を感じている人。で、そういう人たちが集える場所が、家に引きこもらずにですね、そういう人たちが集まって語り合える場所があってもいいんじゃないかっていう、そういう若者の居場所を、お作りになっていると。その若者の居場所の活動がコミュニタスフォロという場所です。そのコミュニタスフォロを、ここ、1年か2年ほどかけてですね、立ち上げらっしゃって、そして、もともとは全国不登校新聞という不登校の子供たちの当事者の、ね、言葉を、情報として取り上げた新聞をずっと作ってこられた、そういう社会事業家の方にお越しいただいてですね、何がアートと関係あるのかっていう話なんですけど、結局アート自身も僕たちはコミュニティを作ってるわけですよね。実際、人が集まる場所っていうのを様々な企画でもって作って、そこではいろんな意見が交換されたりとか、いろんな価値っていうものが、交換されるわけです。そういうコミュニティを作ってたり、僕ら自身こういうアークオーディオで情報を発信するメディアも持ってるわけなので、他ジャンルの、人がですね、どういった形で実験的なコミュニティやメディアを作り得たのかっていうことを、アートの世界にもいろいろ参考になるのではないかということで、今回こういう方をお呼びして、アートを交えながら、このようなですね、社会の話をしていきたいなと思いますんで、ぜひ皆さんお越しください。山下康平さんの話、非常に明確な、意見を持ってはる方なので面白いと思います。アークトークコンビネーション、ボリューム9、11月30日の、7時から9時までの2時間、やりますので、ぜひこれはね、生で聞いた方がね、絶対その場で質問もできて面白いです。ぜひ生で聞いていただいてですね、またこういう情報アークオーディオの方でも発信していくわけなんですけども、できれば公開録音の場に来ていただければと思います。ということで、今回紹介しましたこの3本ですね、大阪は港区の、同じくの築港エリアで行われています過疎、海岸通りギャラリー過疎の、企画ですね。過疎×音色学校企画、第1回事件的音キネマボリューム1、残響の水、推定に聞く眠るというちょっと長い名前の音楽イベント、そして、神戸新海地の、神戸アートビレッジセンターで行われている、エキシビジョンアズメディア、そして築港アークの月例トークサロンアークトークコンピレーションの模様を、模様じゃないわ、情報を、お届けしました。ぜひ皆さんも、行ってください。ということで、金曜日の週末イベント情報は以上です。また来週火曜日は、月連トークサロンのアークトークコンピレーションの模様などを、お届けしていきたいと思います。それでは、また来週、浅田渉でした。